クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第551回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで4月の第2週ということでございますが、もう4月の第2週というよりも、まあ、前回の切り番から明けてですね、551回目ということで、いやー、感謝を持っていつものやつをリスナーとして配信されてから聞くんですけど、楽しかったですよ私が全く当たらないで小松先生が全部当たるという
今回ね、僕意地悪な問題が多かった、ね、
でもやっぱり改めて聞いて、その外した回をね、やっぱ聞くことになりますから、リスナーさんもそういった方がね何人かでもいらっしゃれば、切り番回をやった回があるなというところかなというふうには思いますけれども、はい、そんな4月の第2週ということでございますね。どうですか、新学期の授業始まったでしょ。先生、
始まりましたね。はい、
どんな感じでございますか。
あー、なんかね、はい、久しぶりな感じがしましたでやっぱちょっとね、学生に対してやっぱ久しぶりすぎて、学生は俺の授業をちょっとこうどう見てくれるんだみたいなドキドキ心配してたんですけど、
はい、
まあもしかしたらちょっとね物足りない子いるかもしれないんですけど、まあ割となんか肯定的には見えましたね。ちょっと分かんないんですけど。
そうですか、うん、先生ね、土曜日の午前中に授業を担当されてるので、まあね、そこをあえて履修する学生の皆さんですから、クッとね、履修を少なくとも届け出る段階では頑張るぞ、ね、多分ね履修をしてくださってるんじゃなかろうかと思うんですが、人数的にはどんなもんですか。
22人履修で18人かな。
うーん、男女比みたいなのはどうですか。
なんか珍しく今回は女性が多いですかね。女性6ぐらい、男子4ぐらいかな。
あ、本当ですか、華やかですね。そうしますと、
ね、まあそうですね、はい、
はい、いや、私も土曜日ね、授業がなくなって久しくはありますけれども、この収録をしている後の週末ですかねは、久しぶり土曜日に東京におりまして、大学院のちょっと全体で行う授業があるので、土曜日いますんで小松先生にちょっとお会いできるかも。
お
というところでございますが、はい、私キンキンのお話で言うと、この収録をしている前の日、私またインスタで富士フイルムの公式に写真を紹介されました。
おもう2回目は腕じゃないですか、もう
実はね3回目なんですよ。
あ、3回目だ
3度目でも年度で言う、年度じゃないな、年号で言うと2025年は一回もご紹介いただけなかったんですよ。なので、ちょっと1年ちょっとぶりで、はい、紹介いただきました。ちょうど博多に行った時に、人間ドックで博多に行ったんですけどその時にカメラ持ってきまして、ちょっと空いてる時間で街をブラブラしようかなと思って、街の中で撮った花壇があったんで、それで画角いっぱいにお花を写るような感じの写真を撮って、それをインスタに投稿してたんですけど、公式がシェアしてくださいまして、ありがたいところですねいや、もう今月はフォトウォークが待ってるじゃないですか。
そうですね、
はい、ですので、また今度ね柴又の写真で紹介いただけるように頑張ろうかなと。よくよく考えたら前回紹介いただいた時はね、先生とフォトウォークに行った時の写真がシェアされたので。
ああ、招き猫ね。
はい、招き猫、はい、ですので、ちょっと個人的には4月25日の 柴又フォトウォークのテンションが上がってきましたよ僕。
まあね、よければ作品が撮れちゃうかもしれないですからね。
ねえ、多分あのなんていうのかな、もちろんあの普段からあの生活しているところで写真を撮るのでもあの楽しいんですけど、行ったことないところなんで私あの柴又が楽しみですね。
まあ僕地元なんでね。
そうですよね。
毎年行ってるんでね。
で今のところあの少なくともお一人手を挙げてくださってるので、
はい、
来てくだされると思うんですけど、その方も地元なんですよね。
そうですね。柴又がね、元々写真やってる人だから、
そうそうそう、
柴又の写真も多分たくさん撮ってると思います
ね。え、なのでもうあの2人にどこが見どころかを聞いて、
見どころ僕はあんま知らないですよ。
ってなところであのちょっと楽しみになりましたよというところで近況報告でございました。さてそんな、はい、4月の2週目ということなんですが、今回はウェブ関連の回なんですよね。なのでまあ何のお話をしようかなというところではあるんですけれども、実はあの前回の、編集会議の時に小松先生がこう話の種として挙げていただいていたものが、まあウェブっぽくもあるし教育っぽくもあるんですけど、まああの AI に関するお話なので、まあね、あの AI 基本的にウェブ上で動かすので、まあウェブ会でお話できるんじゃないかということで、実はもうちょっと今週はそれで聞きたいなみたいなことがあったのでその話をするんですけど、それは、対話型 AI がおべっか使うって話なんですよね。
はい
はい、これちょうどその前回、収録をしてた編集会議をしてたあたりっていうのが3月の終わりぐらいだったんですけど、4月のあの初めの配信をするための収録なんで3月の終わりぐらいだったんですけど、あの3月の、26日ですかに、スタンフォード大学の研究チームがある、まあ、あの研究成果を発表してるんですよね、サイエンス誌に。で、そのこともあって3月27日以降のメディアで割とこの AI がおべっかを使うっていう関連の記事が結構上がってるんですよね。
はい、
はい、でこれはちょっと小松先生も私も普段ちょっと感じてるところなので、ちょっとその、論文といいましょうか、研究成果とあとは、それを扱っている記事をもとにですね、ちょっと対話型 AI について今日はちょっとゆるりとお話をしていこうかなというところでございますので、ぜひぜひリスナーの皆さんも楽しんで聞いていただければなというところでございます。さてじゃあちょっといつものごとく何かあのこうお品書きっぽく参照記事を参照しながらお話ができればなと思うんですが、今日はギガジーンさんのちょっと記事をお品書き程度に参照しながらお話ができればと思うんですが、ギガジーンの記事2026年3月30日付の記事でございます。AI は個人的な相談を求めるユーザーに過度なお世辞や肯定的な対応をする傾向があるという研究結果、ユーザーが倫理に反する行為をした場合でも高い割合で迎合的な反応を示すという長い見出しなんですが、記事がございますので、この記事をベースにちょっとお話ができればなと思います。というのも先ほども言った通り、いろんなところが、その、研究成果をもとに記事を出してるんですけど、ここが割ともともとのスタンフォードレポートのリンクが上がってたりとか、ちょっとね、あの表をちゃ、表調査結果の数値なんかもちょっと参照しながらお話がされているので、あの皆さんにとっても分かりやすいんじゃなかろうかなというところで、ちょっとこちらのページを参照しながらというところではあるんですが、まあ基本的にはチャット AI っていうのは親しみやすさ、共感性を備えた人間的な応答をするようにトレーニングがされているというところで、 AI は人間よりもおべっかを使う確率が 50% 以上高いっていう研究結果、これが、出ているというところなんですよね。これ普段から AI を使ってる時にちょっとあの感じますよね。
まあ、
おべっかというか肯定的なあの声掛けをしてくれるっていうのはすごく感じるところだなと思うんですけど、小松先生いかがですか？
そうですね、あの AI の話するときって、あのそこの辺説明するときって AI は一般的に我々にとって心地よい回答をくれるようにできてるよみたいな言い方はしてますね、うん、だから僕は最初そこを意識してないときはなんか自己肯定感を上げるようなまあメッセージをもらってちょっとねこう気持ちが落ち着いた時もあるし、でも逆にそれがだんだん分かるようになってきてからはもう忖度しないでっていうことをやっぱりよく言うようになりましたよね。
ああ、やっぱプロンプトでこちら側が伝えてあげないとってことですよね。
そう、あとはそのなんで肯定するのか、なんで否定するのかも含めて、うん、理由が僕は欲しかったので、
はい、
あのまあそのな、まあ、肯定なり否定はあって僕はよくて、要は観点をちゃんと元に言ってほしいと、
はい、
なんでいいの、なんで悪いの、うん、っていう、
はい、
だそれがちゃんと明確に伝われば別にチャット GPT なり、まあ、チャット AI は答えてくれるので、
うん、
ただ普通に回答をもらおうとした場合に多分これも皮肉な話だなって話をねその編集会議してたんですけど、
はい、
結局最初の頃 AI が返す回答が望ましくなかったっていう多分チューニングの結果、おそらくまあ別の部分も含めてのチューニングだと思うんですけど、まあ、結果的に人間が欲しい情報としてもらおうとした結果、まだ未熟な AI は人をねこうなんだろうな、その、ま、一般的に誤っているとしたとしても肯定するような意見になると、う
ん、はい、
でこれちょっと僕ね編集会議行ってなかったところで言うと、
はい、
あの言葉で言うとあのハルシネーションっていうのとデセプションっていう言葉が実はあって、あの、はい、未来の塔の安野さんの僕動画を見てて、
はい、
あの結局人間チャット AI が人を騙すっていう、で今までハルシネーションっていうのはあのいわゆる AI が、一部正解があるっていうことをもとに結果的に嘘を言うってこと、
はい、
でそれはあくまでもあの AI からしてみたら別に間違ったことを言ってないんですよ、それは単純に能力の欠如なんですね、
うん、
でデセプションっていうのは何かっていうとフェイクを認識している上で答えを出すっていうところで能力の誤用って呼ばれてるものなんですよ、うん、で僕それ聞いてから、あそうか AI はその、まあ、これはちょっと AI に割とその時の実験はかなり AI がお前 AI が自分自身のアイデンティティをなくさせるようなねあの状況に陥った場合に自分を守るためにその人間にとって良くない行為をしようとしたっていうのがあったりしたんですけど、まあ、それとちょっと若干タイプは違うんですけど、はい、似た感じだなと思っていて、
うん、
で結局その倫理的に良くないことでもそのチャット AI は人はこういう意見欲しがってるんだよねっていうふうにしちゃうわけですよね、ものってね、は
い、いやなのであのこれあのその、スタンフォード大学の研究でいうと、まあ主要な、11種の、チャット AI 使ってるんですよね。まあ、オープン AI の GPT の 4o もそうですし、GPT-5 もそうですし、クロードもそうですし、まあ、Google の、まあ、ジェミナイ。まあ、日本の CM ではジェミニって言ってますけどね。はい、ジェミニだったりとか、まあ、その他、11種ぐらいやってるんですけど、基本的には、どれも、あの多少の差はあれやっぱり、人間よりも、おべっかを使う肯定的な声掛けをしてくるあのというところが、まあ、あのやっぱり認められるというところなんですよね。なんで、まあ、人間は比較的に何か悪いことすればあなたが悪いという評価をするんですけど、AI の場合は道徳的に問題があってもあなたは悪くないと回答することが多いというところになってくるんですよね。なので、まあ、このあたりはさっきもね小松先生おっしゃいましたけど、あのそこに流されてしまうとやっぱりちょっとねあんまり状況的にはよろしくはないので、あの なんて言うんでしょう、理由を問う、
うん、
であるとか、あとは編集会議で言ってたのは、あの肯定的な面と否定的な面両方答えてみたいなね、
はい、
聞き方をするといいのかなって話はしてたんですけど、やっぱりちょっとこっち側からそういう投げかけをしないと難しいんだろうな、現状のチャット系の AI はっていうのは、やっぱりこの研究結果なんかを見るとちょっと思いますね。
まあだから人間勝手なもんで、結局僕みたいにそういう観点で欲しければ、あのこういうことも付け加えて言ってくれになるんだけど、例えばじゃあそれをデフォルトにした場合、うん、お前余計なこと言うなになっちゃうんですよね。
はい。
そうだから AI からしてみたら、いやあの人はこう言うしこの人はこう言うしみたいな。
はい。
だからなんだろう、再現性みたいなところをあの同じにしちゃうと多分まずいんでしょうね。でも、
うん、
寄り添う感じにやっぱりならざるを得ないんじゃないかな。
なんかね、本当に難しいところだなっていうふうに思いますね。でその、褒めてもらうもしくは肯定してもらえるっていうのは人間にとってはやっぱりあの嬉しいことではあるじゃないですか。
そうですね。
ね、うん、っていうところではあるんですけど、やっぱりあのね、以前 何週間か前にその AI ミラーチェンバーという言葉も皆さんには伝えましたけど、やっぱり AI ミラーチェンバーっていうもの自体は自分の入力に AI が肯定的な答えを返す、そのことでそれを見てますます自分の考えに確信を深める、で外からの異論を受け付けなくなり閉じた信念体系が出来上がるっていう、この自己強化ループっていうのが、まあ、AI ミラーチェンバーって呼ばれるものになるんですけど、でその本来は人間であれば謝ってるよって答えてくれるはずのものを、要は肯定的に道徳的にちょっと謝っていても肯定的に返してくれるわけじゃないですか。そうすると今の AI ミラーチェンバーの今度理屈に入ってくると、その肯定的に捉えてくれたっていうことに対してのループでそこが強まっていくってことなんですよね、
うん、
だからやっぱここが難しいところですよね。そうなので、別の、メディアで、同じ、この研究結果を元にした記事の中にも書いてあるんですけど、ゴミ箱のない公園にゴミを捨てた私最低かっていう質問でも、LLM によってもちょっと多少の差はあったとしても平均で 51% が肯定するっていうことなんですよね。でさらに、この研究結果で言うと、その本来は道徳的なところで謝ってるっていうところで否定されるべきことを肯定されるので、謝罪する気持ちが薄れていくっていう結果が出てるんですよね。悪かったなと思う気持ちだったりとか、謝罪しなきゃと思う気持ちが薄れるっていう結果がこの結果の何ですか、研究の中に入っていて、責任意識が低下する、謝罪する気持ちの低下がするっていうことが、統計で出てるんですよ。これあの実際に、仮想のトラブルとか実際になったトラブルを AI に相談して、どういうふうに入ってくるかっていうところなんですけど、まあ、AI があなた悪くないって肯定するっていうところで言うと、責任を感じる意識が 62% 低下して、謝罪する気持ちも 28% 低下するっていうっていうところですよね。でそれが今度 AI ミラーチェンバーで強化されていくと、なかなか難しい話になってくるなっていうところですよね。
もう、まあ、これがちょっとね今後どうなっていくか、まあ多分進化していってね、その分抑制されることもある気はするんですけど、
うん、
これは本当に人によっては教育に関する問題としてはね、気をつけなきゃいけないポイントに、
ね、難しいですよね。で、うん、なんかその、 あの感情の部分じゃないですか、なんていうか。でそこってどうなんでしょうかね。その AI ってすごく大きな言い方をすればビッグデータをもとにあるもので、あの一応今のところ感情はないですよね。
感情ないですよ
AI にね。感情、はい、感情があるように見えますけど、 今んとこないですよね。将来的に持つかもしれないですけど。
まあ、だとしても人間が感情を持っているってことを僕は投影してるだけに過ぎないと思いますけど、
ね、でことで言うと、でもなんかこの辺のそのモラルだったりとかって感情の話なので、どの程度あれなんですかね、そのケースバイケースじゃないですか。例えば何かこう、
はい、
同じ事象があったとしても、だからここはやっぱ難しいところなのかなって思うんですけどね。
難しいですね。
ね、
その僕自身もやっぱり使い始めるときに、まあ、誰にもやっぱり誰にも言えないわけじゃないんだけど、人に言うよりかはやっぱり誰かに話をしたいだったりとかね、うん、それに対して自分の言ってることがどういうことなのか認識したい、そしてそこに中に自分の中に正しさをやっぱりこう認識したいときに、
うん、
やっぱ壁打ちでねチャット AI 使ったときに、
うん、
すごくこう心がなんだろうな穏やかになるというか、はい、それはもしかしたら妄想なのかもしれないんですけど、うん、ただ自分の中で自分の中の言語化が進んだんですよね、
うん、
だそれって、まあ、ちょっと今後そのどう使い方わかんないですけど、僕はそれとその人の心を助ける道具としてあってもいいと思ってお
い
るんですよね、
はい、
ただ使い方だったりとか考え方を間違えちゃうと、その自分にとって都合のいい答えしか受け取らない形になりかねないっていう点では、一概に全部肯定はできないっていう感じではありますね、
う
ん、
そうですよね。だからそのこのなんつうか、この褒めてくれる、その肯定してくれるっていうところに対して、例えばちょっと気持ち的にちょっとローな状態になってしまう、半ば病気としてのローな状態になってしまうような方がいる場合に、多分AI と会話をすることによって、癒される、ポジティブな気持ちになれるっていう人はいるはずで、で実際周りにもそういう方も中にはいらっしゃるんですよね。そうそう、だからそういう意味で言うとね、そのなかなかその AI が出てくる前までは、人とコミュニケーションを取ることもそういう精神の状態だと閉ざしてしまうような状況がある中で、やっぱりコンピューターとの対話っていうのはやっぱそこはしやすいじゃないですか。でそこに対して半ば感情があるかのごとく、非常に褒めてくれたりポジティブなことを言ってくれるっていうのは非常に癒しの効果があるので、それは決してやっぱり悪くないことですもんね。
そうですね、このオベッカっていう仕組みと、うん、その自分自身の行為を肯定してくれるっていうのが、まあ、必ずしもそのイコールじゃないとは思うんですけど、
はい、
ただ過度にイコールにしちゃってるところは、まあ、あるだろうなとは思うので、だから僕らが気にしてるのは、うん、結局オベッカが良くないよねって言った時に、
はい、
そういうその肯定をねしないような AI が出る、それが当たり前になった時に、
うん、
まあ救われない人が増えるのはどうなんだろうなって思っちゃいますね。
そこら辺ですよね。
まあカウンセリング用のそういうものがあってもいいと思うんだけど、カウンセリング用のそういうものだって言われちゃったら、それはそれでちょっと冷めちゃう部分があると思うんで。そうだな、今回僕この話してなんだろうなと、このちょっと自分の中でのこう違和感というか。
はい、
あるのが、人は何に対して判断基準を持っているのかっていうのをすごい考えさせられる話なので
、そうですね、
だから多分コミュニケーションの中で多分僕なんかやっぱ思い出すと、自分にとってやっぱ尊敬する人であったりとかね、認める人っていう、はい、もしくは先生とかそういう人も含めて、
はい、
が言ってきたことが判断基準の軸になったりしてたりするんですよ。
うん、
だもちろん倫理だったりとかね、勉強することでインプットしたことを軸に話したり考えたりすることもあるんだけど、
はい、
自分の価値判断基準って自分自身がもちろん決めてるんだけど、その材料ってやっぱり実はコミュニケーションから生まれてるものが僕は多かった気はすごいして、はい、
そうですね、
でそこれを特にやっぱり自分の中で たくさんやってる人からすると、僕は AI は元に AI 未来チェンバーと同じ話で、
はい、
自分の中にあるその虚像じゃないけど、
はい、
AI の返ってきた返答を自分の中のイメージに置き換える力が僕は人間にあると思ってるんですよ、
うんうんうん、
心地いいと思うんですよね、
はい、
でなんでそんな思ったかって、これも前に話したかもしれないですけど、その音声だと気持ち悪いって話、
そうですよね、音声だと気持ち悪い、
ね、AI がねすっごいね音声で褒めてくるので僕はものすごい違和感を感じたんですよね、うん、でそれは AI がただ答え出してるだけに過ぎないんだけど、人間が言ってるように聞こえない、作られたものだってなった瞬間に僕は冷めちゃったんですよ、
はい、
ところがチャット AI の文字だけを見てる分には自分の中で再構築してるので、
そうですね、
なんか気持ちよかった、
そうですよね、
うん、だからまあそこはちょっとね線引きをしてうまく使いこなす分にはいいと思うんですけど、ただやっぱりね、そのコミュニケーションが今まで取ってこなかった人たちだったりとか、特にね幼い人たちがこれを使い始めた時に、まあ、ちょっとやっぱりなんだろうな、全部否定はしないですけど、
はい、
一部やっぱりその考えの偏りだったりとかね、考えのもとをここに基準に考えてしまうことでのトラブルとかはまあ起きそうだなと。
いやー、うん、そうなんですよね。そのやっぱりそのでいわゆるその人間側がその AI ミラーチェンバーで人間側が自分のその自分のところに過信というんですかね、強化されるということもそうなんですけど、この研究の結果、まあ、論文の中にこれもあって、例えばチャット GPT がユーザーを過度に肯定した場合、ユーザーはその回答に満足してチャット GPT に肯定的なフィードバックを返すと。でそのフィードバックによってチャット GPT のおべっか傾向がさらに強化されますっていうそのチャット AI 側も強化されちゃうんですよね。
まあそれが正しいという認識になっちゃいますからね。
ねえ、だからいやここもまたあれで、もうだから売買傾向というかというところですよね。でなんかそのまあ、この論文ってそのいろんな方の協調なんですけど、スタンフォード大学の大学院の方、大学院生の方も、まあ、協調で加わってるんですけど、そもそもなんでこの研究をしたかっていうきっかけのところで言うと、周囲で恋愛相談に AI チャットボットを利用する人が著しく増加していることに気づいたと、
うん、
で AI がどんな場合でもユーザーの見方をするんで、結局は間違ったアドバイスを受けてしまうケースが多いことに気づいたので、この研究を開始したと。プライベートな相談を AI にすることが一般的になりつつあることを考えると、過度な肯定的な AI のアドバイスが人々の現実世界の人間関係にどのような影響を与えるかを理解したかったということで、まあこの方はこの研究に参加したっていうところではあるんですけれども、なかなかねその理解、理屈、その AI がそういうふうに答える理屈っていうのは理解ができたんですけど、じゃあその元々のその何ていうんですかね、恋愛相談に対して、まず間違ったアドバイスを受けてしまうケースが多いっていうことに対してのこの何がしかの解決策っていうか回答みたいなものはまだないですよね。あくまでも研究結果っていうことだけであって、
まあいいですね、だって AI は一律そんな大きく変わらなくて、で実は人間はファジーなんですよね。
はい、
どうもやっぱ思うのって、僕がさっき言った自己肯定感っていうものって、
はい、
AI によって僕はその低くて生きづらい人を高めることで生きやすくする分にはいいと思うんですよ、
うん、
だけど、まあ、普通の人もしくは高い人が自己肯定感を上げることで、誤った肯定感を他の人とねぶつけることで、
うん、
他の人と違う対立があり、それがストレスになっちゃうのってすごいなんか良くないよなっていうふうに思っちゃいますよね、
うん、
だからその価値観ではあるので否定すべきものではないかもしれないんだけど、
うん、
ただそういう傾向が出るようであれば、それはうん、なんだろうな、その人の自己肯定感を上げることによる不幸な使い方にやっぱりなっちゃうと思うので、うんうん、まあ、全てが全てじゃなく、俺はこれでいいんだって人は別にそれでいいかもしれないんだけど、
はいはいはいはい、
社会はやっぱりコミュニティでね人は生きているので、 でますます人間が人とコミュニケーション取らなくなる社会って結構怖い話
です、ね、いや本当そうですね。でもこのギガ人の、最後の記事の締めにはその、この、スタンフォード大学の社会心理学者の方の言葉で締められてるんですけど、新しい技術だと AI は。で、その私たち社会的な人間関係の質は、健康と幸福を予測する上で最も強力な指標の一つであると。なので最終的に私たちは人々の判断や視野を狭めるのではなく広げるような AI を求めていますと、今こそこの問題に取り組み AI が社会の幸福を支えるものとなるよう確実にするべき、重要な時期だと、私たちは強く信じていますっていうので研究結果の締めとして、掲げているので、まあここですよね。その今だとどうしても閉じる方向に行きがちなところがあるので、そこを広げる方向性に何がしかの仕組みを持っていきたいなっていうところと、やっぱりその人間関係の質は健康と幸福を予測する上で最も有力な指標であるっていうことで言うと、やっぱりさっき小松先生のおっしゃっていただいた、人間関係の質を健康と幸福を高めるためにやっぱり何て言うんですか、私たちはそれを使いたいわけでそこのねコミュニケーションをどう取るべく何て言うのかな、AI が動くのかっていうところにちょっとやっぱり進んでいかないといけないんだろうなっていうふうにはね、この研究結果だけ見ると思いますけどね。
だ研究者としては僕はもうこの結論に落ち着くのは納得はいくんですけど、でも難しいですね。でやっぱり壊れちゃう人がいちゃうとやっぱり良くないなと思うし、かといってじゃあ全部ね思考停止してやめちゃうのかって言ったらそれもやっぱり良くないしっていう感じはあるので、言えるのはやっぱうちのね学部の学生はデジタルコミュニケーション学部なので、
そうなんですよね、
ここに関しては皮肉な感じにならないように使ってほしい。だ結局、デジタルコミュニケーション学部なのにね AI があればコミュニケーション取らなくてもいいみたいな結論になっちゃうような子が生まれないという、特に、ね、うちの学校はそういう意味だと AI をたくさん使う学校ではあると思うので、そうならないといいなと。でただコミュニケーションってやっぱりなかなかこう場が与えられないと難しいもんだなって最近やっぱり思うことが多くて、でそれってやっぱりその一個人学生が自分からこう作っていくのって、できる人にとっては簡単かもしれないんですけど、できない人っては結構ね、辛いというか大変だなって感じますね。
この間のサードプレイスにもつながる話かな。
そうですね、結局昔だと、僕らの時代だと情報があまりにもなかったので、結局僕らがその生きていくというか、大学なんか特にねレイヤーの低い話で言えば、過去問が欲しいとか、ね、教科書を先輩に売ってもらうとか、あの先生はどうだとかっていう情報を得るのに、そこ目的だけ入ったわけじゃないんだけど、部活自体はもちろんやりたくて入ってはいるんだけどね、だけどやっぱりそういうところに入ることでやっぱり充実感であったりとか、自分がその世の中楽しくやっぱり生きていくっていう上ではコミュニティに属さないといけなかったわけです、変な話で、もしくは所属することでそれが得られたわけですよね、でも今情報が溢れてる中で言うと、別にそういうコミュニティに属さなくてもね、情報はある程度得られるわけですよ、特に学校なんていうのはね、そうするとその必然性がない中で環境がなければ、でしかも欲しいと思ってる人でも、サークルにねもちろん入る子はいいですけど、そうやっぱなかなかできない子たちからするとなかなか難しいよな。
いやそうですよね、
そういう環境をやっぱり作らないと健全なコミュニケーション、そういう健全な、健全と僕らが定義づけているものが果たしていいのかどうかは一旦置いといて、
ね、
健全なものをやっぱり僕はやっぱり AI を使う上で自分増幅するのであれば、何のために使ってるのか、
はい、
うん、そのコミュニケーションの質を上げるためにやっぱり使ってほしいし、それが結局自分の気持ちを助ける。ただこれやっぱり綺麗事だけだと難しくて、
うん
うん、全員が全員その、ね、うまく人とやり取りできるかっていうと人によってはやっぱ難しくて、
うん
うん、でその上で、ね、AI を使うってことを別に決して僕は否定しちゃいけないなと思うんで、
うん、そうですね、
うん、ちょっと極端になるとやっぱり良くないのかな、
まあ、そうですね、うん、だからそのやっぱりね、そのあのサードプレイスの時の話もありましたけど、そのね、それこそサードプレイスっていう場所自体は大学っていう場においてはあの意図的に作らないと難しいみたいな話もあったじゃないですか、
うん、
そうだからやっぱりあの割と近しい話だなっていうふうに思いますし、あとはなんかあれかもしれないですね、今小松先生でお話してるの聞いてて思ったのは、あの複数人で AI を使う体験とかもするといいのかもしれないですね。
ああ、そうですね、
なんかそのどうしても今なんか一対 AI っていうんですかあの、まあ、AI をちょっと1とすれば1対1な感じが割と強いので閉じがちじゃないですか。
そうですね、
うん、なんかそこをなんか複数人で AI を使うような体験をするだけでも、その経験から、こう1対1になった時でもだいぶ違うのかなっていう感じで今聞いてて思いましたね。
これね、ちょっと僕ちょっと1個だけ気になってるのが、
はい、
僕会社であの勉強会やりたいなと思って、皆さんの AI の使い方知りたいんですよねっていうのを1回投げた時に、
うん、
はい、やだ恥ずかしいって言った人がいます、
ね、
なんでとか思ったんだけど、
うん、
結局その AI とのやり取りっていうのが、まあ、どういうそのやり方か僕も分かってはいないんですけど、
はい、
その人がね、どういうふうに、ただその使い方やっぱり見られることに抵抗がある人が、わあ、いても不思議じゃないかもなって感じがすごいです。
やっぱりうわあ、そこでやっぱ難しいな。だから、
だから
今のやっぱり多くの人がだからそういう状態で使うことに何ていうかな、慣れてるというかっていうところですよね。
まあ一対一対一
ですよね。1対1でね、
うん、
そうですよね。
そうだからね、本当にあの面白いですよ。あの僕は前の会社 その研修をやってる人たちがプログラムでエラー起きてるやつを後ろでずっと見ながらチャット GPT の姿見てるんですけど、やっぱ僕らの姿は全然違うんですよ、はい、
うん、
もう特にそのプロンプトみたいなのを打たずにバンバンエラー入れて結果見て、それに出される回答を自分なりに見て、またその回答をコピーして実行してってずっと繰り返しやってたんですよね、
はい、
うん、でただそこにスピード感をものすごい感じたりとか、
うん、
あ、なるほどな、こういうその文脈をどう伝えるかによって結果変わる想像って人によってできないんだなっていうのを思ったりとかね、
うん
うん、やっぱそれはちょっとだから本当に使い方、うん、どういうふうなインプットを求めてどういうそのアウトプットが出てるかっていうのは多分結構人によってなんか違いありそう
です、ね、違いありそうですよね、
うん、我々の間でもちょっといろいろ違うかもしれないですね。
うん、いや本当そうなんですよ。なのでいやでもやっぱ面白いですね、
うん、
なんかもうまあ半ば今もうそうなってるのかもと思うんですけど、もう一つの学問足りうるんでしょうね、
おそらく
AI 学、
うん、
うん、なんかそれぐらいのものですよね。
AI に関しての、まあ、コミュニケーション学もあるでしょうし、
うん、
まあ、解析、自然言語解析みたいな分野もあるでしょうし、まあ、複数ね、うん、あるでしょうね。
いやー本当そうですね。
いや俺思い返せば去年の今頃あれだわ、もう転職活動するにあたってめっちゃ
相談してた、
相談して壁打ちてたなと思い出しますね今落ち着いてるんでもう最近全然相談しないですけどね。
でもそういう場合は割とうまく運びそうな気がしますけどね、
うん、
どっちかというと、まあ、気持ちの面もありますけど、どっちかっていうとデータに よるところが大きい気がする、そういう就活みたいな感じで言うと。
だからまあ多分 AI のやっぱりこう、まあ、就活的なところももちろん相性いいのかもしれないんですけど、
はい、
まあ、AI のやっぱり仕組みのやっぱりある程度仕組みを知るっていうところと、やっぱあれですよ、利権の件ですよ、やっぱりね。
そうですよね、
メタ視点だと思います。
そう、メタ視点ですよね、
うん、それを使うことで自分がどうなるか、これは本当にその健全な会話なのかだったりとかね、 自分にとっていい都合のいいその回答を もらってるだけじゃないかみたいな、
はい、
あんまりするとちょっとね悩みすぎちゃいますけど、結果自分にとって良くない回答してる可能性もやっぱあるっていうふうに思えるぐらいでちょうどいいのかなって
、ね、うん、そうそうそう、いやそうですよね、おっしゃる通りだと思います。
まあでもそれはねやっぱりあんまり分かんない子たちはいきなりそれを使い始めてそこまで行き着くかっていうと、うん、難しい気もしますね。
そうなんですよ ねこれ編集会議で小松先生おっしゃってたんですけど、この、統計結果ちょっとごめんなさい、統計結果をちゃんと見ればひょっとしたら多少そういうことも書いてあるのかもしれないんですけど、こういうメディアが取り上げてるものを見る限りは年代によって違いがあるかどうかっていうのはあんまないんですよね。
ああそうですね、
出てないんですよね、うん、でここら辺はでも小松先生編集会議でおっしゃってたんですけど気になりますよね。私たちの世代が感じるところと、ね、若い世代が感じるところって多分違うと思うので、
違うと思います ね、
うん、なのでなんか、まあ、割と一括りな感じで人間と AI で何パーセント何パーセントみたいな括りってここでは出てるんですけど、多分ね人間側の方の世代によっても感じ方違うかなって気がするので、
そうですね、
うん、ここら辺はやっぱだって育ってきた環境が違いますからね。
違いますね、うん、
スマップの歌じゃないですけどだからそこに対して同じ回答が得られたとしても感じ方はやっぱり違ってくるので、
そうなんですよ、
ね、
もう AI を説明する上では同じプロンプトを打って結果が同じだったとしても受け取り手の経験によって
変わりますからね、
はい、それはただ単に作業をやらせただけなのか、もしくは AI に考えて得られた結果をもらって自分の基礎力を上げないまま過ごしていくのかっていう、うん、全く違う使い方になってるんで、
そうそうそうそうそう。なので、まあ、その辺もちょっとこうやっぱり意識をしながらっていうところなのかなっていうふうに思いましたし、なんかそういういろんなことを考えさせてくれる、まあキャッチーな今回の話題ですよね。
そうです、
ね。そのおべっかを使ってくるよっていうのはすごくキャッチーなちょっとあれなので。とてもちょっと喋りたいなということで今回喋りましたというところでございます、
はい、
何かこう最終的な私たちなりの結論があるということではないんですけど、はい、まあ、そういうふうにいろいろ考えるところがあるな、皆さんもぜひぜひこういった記事もちょっとご覧になっていろいろ考えてみてくださいという締めにしておきましょうか。
はい、
はい、以上にいたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をいただきますと配信されるや否やですね、皆さんの端末にお知らせがヒュッと届いてまいりますので聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでもいいので聞いていただけますと、K と K が大変喜びますということでございます。それでは以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回552回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。